町の話題。今週は片瀬駒大会2025について、片瀬駒保存会の会長でいらっしゃり職人でもいらっしゃいます杉下裕樹さんにお話をお伺いしていきます。杉下さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、早速ですが、まずは片瀬駒保存会とはどのような団体になるのかご紹介いただけますか。
片瀬駒は、ね、湘南地域に約100年続く駒なんですが、これを多くの方々に体験をしていただいたりとか、駒大会を開催を目的に活動している団体となります。
そしてこの片瀬駒とはどんな駒になるのか、こちらもご紹介いただけますか。
はい、原材料は本体のとこが伊豆大島の椿を使っておりまして、芯棒が樫の木で、回す紐が麻となってます。これがですね、もともと片瀬は漁師町で、漁師の方が伊豆大島行く機会も多くて、そしてそのいらなくなった廃材の椿を材料に、で芯棒の樫の木は船のオールですね、ボートを漕ぐあれで樫の木を使ってまして、それが折れたりしたら、小さければ芯棒として多く使えたと。で麻は地引きとか遠編みで使ってた網でして、それも穴が開いたらバラバラにすれば一本のね、巻く紐として言えたんで、今でいうリサイクル、リユース、ちょっとねかっこよく言えば SDGs 的な発想からできた駒と言えます。
SDGs な遊びということで、やっぱり物を大切にするということ、大切になってきますよね。
そうですね、やっぱり湘南地域というのは、やっぱ海が綺麗だねとか、おいしいものがたくさんあるねだけじゃなくて、小学校でね、片瀬駒の授業をさせていただくことも多いんですが、その時に一番ね、子どもたちに伝えたいのは、やっぱり物を大切にする心っていうのが、この湘南地域の一番財産じゃないかなと思ってまして、そういう思いがあったから、この片瀬駒が生まれて、またね、多くの人が遊びに来た時に、なんか癒されるなとか、ほっこりするなって気持ちがあるから、この湘南地域も愛されてるのかなと思うので、やっぱ駒をね、楽しいだけじゃなくて、そういうのもね、一緒にね、なんか頭の片隅に残してもらえるような機会として、授業とか体験会させていただいております。
そして、藤沢市以外からもお声がかかるんですよね。
あ、そうなんです。最近はね、隣の鎌倉市の児童クラブから呼ばれたりとか、あとはね、東日本の復興支援の関係で、実は岩手県の大船渡市でも毎年駒大会とか体験会ももう7、8年かなぐらいさせていただいたりとか、本当に県をまたいでというかね、飛び出してまでいろいろさせていただいてます。
いろいろなところでこの片瀬駒をやってらっしゃる方が増えてきたということなんですが、さあ、それではですね、今回開催されます片瀬駒大会2025、こちらについてもご紹介いただけますでしょうか。
はい、今お話したように、いろいろなところで、ね、体験会とか授業して、その集大成じゃないんですけど、今年の3月22日土曜日、片瀬漁港の芝生広場ですね、水族館の横あたりになりますが、そちらで午前中の10時から片瀬駒大会を開催いたします。これは参加費がね、ちょっと300円、参加記念品付きなんですが、かかります。でこれは大人から子供、おじいちゃんおばあちゃんまで誰でも参加できます。だから子供とか大人がガチでぶつかって戦っていただきます。で優勝者には金の片瀬駒をプレゼントいたしますので、ぜひそれを目指して頑張っていただければと思います。
こちら申し込みはどうなってるんでしょうか。
申し込みは事前は必要ないので、当日直接来てください。で、雨の場合は会場が変わりますので、詳細は片瀬駒保存会でホームページがありますので、そちらで細かいのはもう一度ちょっとご確認いただければ助かります。
大変盛り上がる大会ということなんですけれども、この片瀬駒大会、ルールについてもご紹介いただけますか。
はい、自分で片瀬駒持っている方はその舞駒を持ってきていただいても構わないですし、ない方はこちらで試合用の駒を用意しておりますので、それを使って試合に参加していただきます。基本は長く回った人は勝ちで、また大会用の駒枠があるので、そこから、相撲でいうとね、土俵みたいなイメージで捉えていただくといいんですが、そこから出たら場外失格となりますんで、勢いよく投げればいいと思うんじゃなくて、そのバランスとかそういうのもね、うまく考えて最後まで回った人は勝ちと、で勝ち抜きのトーナメントで優勝者を決めるという流れになっております。
トーナメント制になるわけですね。ではこの駒の回し方や何かコツっていうのはあるんでしょうか。
そうですね、麻紐はね、結構太くて って硬いんで、これちょっと濡らしてから巻いた方がいいんですね。もう濡らさないとこう巻くときにつるっと滑っちゃうんですよ。やっぱりしっかりね、ギュッとね、締め付けるようにコマにね巻き付けられると、それだけ回したときスピードが乗るので、これ濡らすというのが大きな勝負のポイントになるかなと思ってます。
皆さん当日はこういったポイント、ぜひともね実践をしていただいて、勝敗に左右するということですので、行っていただければと思います。それではこの催しの楽しみ方ですとか、おすすめのポイントなどがありましたら、こちらもご紹介いただけますか。
今長回しの、ね、トーナメントがもう一部ありまして、負けちゃった人は、ね、その時間を使っていただいて、秒数が規定時間がありますので、それを何秒以上回った人はということで千社札をプレゼントします。これも色によってね、初心者は黄土色っぽくて、一番長く回った2分近く回った人は緑色とかあるんで、まあ、この色もすると、あ、これうまいかなとか、まあ何球何球じゃないですけどね、そんなイメージがあるので、それも同時にチャレンジができますので、やっていただきたいと思います。
一番長く回った方っていうのはどれくらい回ったんですか。
まあその日のねコンディションもね、屋外なんで風が強いとね結構ねなかなか難しいんですけど、以前は一番最高3分ちょっと回ってたかな。はい。だから優勝するには、まず2分以上回るぐらいをめどにやないと、準々決勝ぐらいまでいかないかな。準決勝以上残ると、また、ね、副賞がもらえるんで、記念品とかもらえるんで、まずは2分回るかなっていうのを、一つの自己練習の時に課題としてやってもらうといいかもしれないです。
当日も練習する時間というのはあるんですか？
あります。で、練習のコマも用意してますので、はい。そこはもう手ぶらで来ても全然大丈夫なので、もうおじいちゃんおばあちゃんからお孫さんまで、なんか世代3代4代合わせて来ていただければなと思います。
世代間交流もできるということですのでね、ぜひ皆さんお楽しみいただければと思います。さあ、それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへ、杉下さんからメッセージをお願いいたします。
はい、本当にこの日はね、コマを通じて世代間交流というのが大きな目標です。何年か前に決勝が5歳の幼稚園の男の子、片や81歳のおじいちゃんという76歳差対決の決勝ともあったんですね。だから本当に世代を飛び越えてね、みんなが笑顔になる大会にしたいと思いますので、本当に手ぶらで来れますんで、笑顔になる大会ですので、ぜひ皆さん遊びに来てください。待ってます。
熱く盛り上がる大会が繰り広げられます片瀬駒大会2025、3月22日土曜日の開催となりますので、たくさんの方にご参加いただければと思います。今週は片瀬駒大会2025について、片瀬駒保存会の会長でいらっしゃり、職人でもいらっしゃいます杉下雄貴さんにお話をお伺いいたしました。杉下さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。